と説明したくね、あのこの話のキーワードがね、ツームっていうの見たことないし、ツームね、ツームって見たことない。でね、糸を紡ぐっていう言葉でな、そうですな、あれ紡でやるから紡ぐっていう。でな、モケモケ、こうモケモケ、これは例えば、あ、綿の花とかあるやん。あ、そういうとか、それを集めてきたりとか、それからこれ、ね、羊の毛。だからモケモケなしで、あれから糸を作るのどうしたらいいかって言ったら、その一部分を仕事出して、くるくるくるとこう寄るの。うん、そうすると糸になるやん。なるやん。出し入れでもなるやん。であれと同じ方法でくるくるってやって、このつむっていうこれぐらいの道具に結びつけて、このこれ踊りになってるのね、つむは。それをくるくるっと回すの。コマが回るみたいな。そうすると上手になったら糸がこう寄れて糸になってそのつむに巻きついてる。で昔はそうやって糸を作ってる。今でもやり方としてはね、あんまり変わらない。持っている。この粒が出てきます。ね、はい、じゃあ始めます。今はね、昔、あるところに王様とお妃がいました。お二人には子供がいませんでした。それでお二人は毎日、私たちに子供が一人でもあればなと話し合っていました。けれども、子供は授かりませんでした。ある時のこと、お妃が水浴びをしていると水の中からカエルが上がってきてお妃に向かって言いました。あなたの願いは叶えられます。間もなく女の子が生まれるでしょう。やってカエルの予言した通りになりました。お妃には美しい女の子が生まれました。王様は嬉しくてたまらず盛大なお祝いの会を催しました。親戚や友達や知り合いを招待したばかりでなく、占い女たちも招待しました。占い女たちがこの子によくしてくれるようにと願ったからです。占い女たちはこの国に13人いました。けれども城にはご馳走を出す金のお皿が12枚しかありませんでした。それで一人だけは招待することができませんでした。招待された占い女たちは皆やってきました。お祝いの宴が終わる頃、占い女たちは生まれた子にそれぞれ素晴らしい贈り物を授けました。一人の女は優しさを、もう一人の女は美しさを、三人目の女は豊かな富を。こうしてこの世にある限りの素晴らしいものが授けられました。11人の女たちが贈り物を授けたとき、招待されなかった13人目の女がいきなり入ってきて大きな声で言いました。この子は15歳になったら指に粒を刺して死ぬであろう。そしてくるりと向きを変えて出て行ってしまいました。するとまだ贈り物をしていなかった12人目の女が歩み出ました。この女にも悪い予言を取り消すことはできませんでしたが、それを弱めることができるのでこう言いました。けれどもそれは死ぬのではなくて、お姫様は100年の眠りに落ちることにしましょう。王様は可愛い子をこの恐ろしい呪いから守ろうと思いました。そこで国中の全ての粒を焼き捨てるようにという命令を出しました。さて、お姫様には占い女たちの授けたものが全て備わりました。お姫様はとても美しく優しく賢くて、お姫様を見た者は誰でも愛さずにはいられませんでした。お姫様がちょうど15歳になった日に、王様とお妃がお出かけになり、お姫様は一人城に残りました。お姫様は城の中をあちこち歩き回って見て回りました。そしてしまいに古い塔のところにやってきました。そこには狭い螺旋階段があって、こうぐるぐる回りながらね、それを登っていくと小さな扉がありました。 鍵穴に錆びた鍵が刺さっています。お姫様はその鍵を回してみました。すると扉が勢いよく開いて、小さな部屋の中でおばあさんが一人座ってつむをくるくる回しながら麻糸を紡いでいました。まあおばあさん、こんなところで何をしているの？とお姫様は尋ねました。糸を紡いでいるんだよ。おばあさんはうなずきながら答えました。お姫様が、まあ勢いよくくるくる回っているのねと言って、そのつむを取り自分でも紡いでみようとしました。ところがお姫様がつむに触るやいなや、あの占い女の呪いが本当になって、お姫様は指につむを刺してしまいました。その途端お姫様はベッドに倒れ深い眠りに落ちました。ちょうどその時帰ってきた王様とお妃もお月の人たちと一緒に眠りました。庭の馬も眠ったし、武士の猟犬も眠りました。屋根の上の鳩も、壁に溜まっていたハエも眠りました。台所でメラメラ燃えていた火も静まり眠り込みました。焼肉はジュージュー言うのをやめました。料理人は何か失敗をした小僧を引っ叩こうとして手を振り上げたまま眠りました。お手伝いさんは羽をむしっていた黒い鶏を前に置いて眠りました。風も止まり、城の前の木々の葉も眠りました。辺りは静まり返りました。やがて城の周りに茨が茂り始め、垣根のようになりました。それは年ごとに高くなり、城を取り囲んでなおもどんどん高くなり、とうとう城全体を包み込んで屋根も城の旗も見えなくしてしまいました。やがてこの国には眠っている美しい王女の伝説が広がり、その王女は茨姫と呼ばれるようになり、時々よその国の王子たちがやってきて茨の垣根を通り抜けて美しい茨姫を見ようとしましたが、それは誰にもできませんでした。茨がまるで手のようになって王子たちを捕まえたので、みんな茨に引っかかって惨めに死んでいかなくてはならなかったんです。長い長い年月が経った。ある日のこと、また一人の王子がこの国にやってきました。あるおじいさんが王子に語って聞かせました。この茨の垣根の向こうには城があるということじゃ。そこでは茨姫と呼ばれる美しい王女が王様やお妃たちと一緒に眠っている。わしのおじいさんの話では、これまでたくさんの王子がやってきて茨の垣根を通り抜けようとしたな、みんな失敗して垣根に引っかかって悲しい最後を遂げたということじゃ。これを聞くと王子は言いました。僕はちっとも怖くない。僕はそこへ入っていって美しい茨姫を見てこよう。おじいさんは何とかして王子を思いとどまらせようとしましたが、王子は言うことを聞きませんでした。さてこの王子が来た日はちょうど100年の年月が過ぎ去る時でした。王子が茨の垣根に近づくと、茨は一面美しい花になって道を開けたので、王子は少しも傷つかず茨の間を通り抜けることができました。そして王子が通り過ぎると、その後ろで茨はまた垣根になって道を閉じました。王子は城の中へ入っていきました。庭では馬が眠っており、武士の猟犬も眠っていました。屋根の上では鳩が小さな頭を羽の下に突っ込んで眠っています。建物に入っていくとハエが壁で眠っていました台所では料理人が手を振り上げたまま眠っていますお手伝いさんは黒い鶏を前に置いたまま眠っていました。王子はどんどん奥へ入っていきました。見ると お月の人たちが皆横になって眠っています。玉座では王様とお妃が眠っていました。王子はなおも奥へと入っていきました。辺りは静まり返っていて、自分の息さえ聞こえるようでした。やがて古い塔のところにやってきました。そこには狭い螺旋階段があって、それを登っていくと小さな扉がありました。鍵穴に錆びた鍵が刺さっています。王子はその鍵を回してみました。すると扉が勢いよく開いて、小さな部屋の中で茨姫が眠っていました。王子は眠っている茨姫があんまり美しかったので、目をそらすことができず、近づいていってひざまずきキスをしました。その途端茨姫はパッチリと目を開けました。そして王子を優しく見つめました。それから二人は一緒に北へ降りていきました。王様とお妃も目を覚ましました。お月の人たちも皆目を覚まし、びっくりしてお互いに顔を見合わせました。庭の馬は立ち上がって身震いをしました。愚痴の猟犬は飛び上がって尻尾を振りました。屋根の上の鳩は小さな頭を羽の下から持ち上げ、辺りを見回して野原へ飛んでいきました。壁のハエはまた動き出しました。台所ではかまどがまた火を起こし、食べ物を見始めました。焼肉はじゅうじゅう言い始めました。料理人は手を振り下ろして小僧のほっぺたに一発食らわせました。小僧は大声を上げて泣きました。お手伝いさんは黒い鶏の羽をむしり終えました。それから茨姫と王子の結婚式が素晴らしく盛大に行われ、二人は死ぬまで幸せに暮らしたということです。はい、おしまい。